おだかり気分が発信、
おだか
菊池の
おだかれちゃ
ん。この番組はアーティストでもありイーティストでもあるおだかゆうすけが文化人っぽくお届けする番組です。
はい、アーティストでもありイーティストでもあるおだかゆうすけです。
アシスタントの菊池です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのですね、はい、ちょっともう早速お詫びしたいことがありまして。
あ、本当ですか。謝って、
はい、謝ってて、まずその何を謝るかお話ししていいですかね。
わかりました。
前回、前回の配信分の中で、
はい、
この配信分がそのちょうどクリスマスを挟んじゃうんだよっていうことを言ってるんです。
わ、
かります。前回の中でですよ。前回の中で、この配信分はクリスマスを挟むので、はい、うん、だから聞いた人によってはクリスマス直前だったり、クリスマス後だったりするんです。さて、小高おすすめのクリスマスデートスポットはどこですかみたいな話をしちゃってるんです。
しましたね。
今回の更新日は23日ですね。
はい、とんでもない。やってしまいましたね。
やっちゃったのよ。このまだクリスマスじゃない人も聞いてるっていう、
まさかの序盤からガサ落ちですよ。
うん、じゃあお詫び申し上げましょう。
そうですね、
すいませんでした。
さあでした、
ね、まだまだだよと。あ、でも本当にこれこそクリスマス後に聞いてる方もいらっしゃるかなと。
そうですね、
思うんですよね。
はい、じゃあおすすめの
クリスマスデートスポット、前回は恵比寿のビアガーデンなんつって言ってましたけども、他にもあれば、
はい、
まだ間に合うかもしれない。
今日はエビスのビアガーデンを予約してきたんですけどね。
電話で。直接？
ええー。
じゃあもう頭それでいっぱいだ。
頭それでいっぱいですね。今更他の、スポットみたいなのは、例えば、桜木町が無難じゃないですかね。横浜人からしてみたら。
横浜人からしてみればですけど、うん、でもせっかくじゃあエビスのビアガーデンをおすすめしたんで、うん、そのコース的な、恵比寿のビアガーデンは、どのタイミングで行くのか、
うん。
うん。まずじゃあ、恵比寿で待ち合わせするカップだとしましょうよ。
うん。
そっからもう直でビアガーデンですかね。
何時に待ち合わせするんでしょうね。
じゃあ、仕事終わりと立てて、7時。
うん。うん、あ、もう直行ですね。
ああ。直行ですか。
まあ、もう、何にせよ、だって仕事終わりでしょ、うん、それビール飲みたいですよね。
ビールか、なんか。
だってビアガーデンだよ。
まあそうだけど、とりあえず二人で落ち着きたいじゃないですか、とか、そういうなんか、こう、雰囲気ある言葉で言ってほしいですよね。
あ、まあとりあえずそうですね、二人とも仕事が終わった後なんで、うん、まあ落ち着いてね。
そのままパクられてますね。
ゆっくり、ビール飲みたい。
ビールって言うのお酒よって。
まあ、じゃあエビスビールを。なんか、エビスビールだとちょっと高級感がある。
うん、そうだね。
エビスビール飲みたいじゃないと。
うん。
こうちょっとなんか普通のジョッキじゃなくて、
うん。
こうなんかちょっと、おしゃれなね。
うん。
なんていうの？逆台形みたいなやつ。
なんだ？逆塩水？なんだ？
あ、逆塩水みたいなやつね。そうそうそう。ああいう、
うん。
コップで飲んだらいいじゃん。
うん、うん。
うん。で、その後、なんか、こう出てくるウィンナーとか、
うん。
ガーリック系のものとかいっぱい食べて。
ガーリック系のものは食べちゃうんですか？
あ、じゃあ、デートだ。
危
ない危ない。デートか。
デート
の設定だ。危ない危ない。
それ頭から離れてなきゃ単なるデート話じゃない。
うちの夫婦の予定で行こうと思っちゃう。
カップルの。
うん。うん、カップルのね、
うん。そう。
まあ、そしたらね、香りの強くないチーズとかね。それ美味しくねえな。
ビールだから別にチーズ行かなくてもいいと思いますけど。
なんか、こう、エビスっぽい料理をね。やっぱりビアガーデンだったら、大体出てくるのソーセージなんですけど、
うん、
まあ、あそこのソーセージ結構美味しいんで、
うん、
こうね、そういうのをナイフとフォークを使って、こう、もりもり食べたらいいんじゃないか。
うん。うん、
で、食べた後に。
なんでボリボリとか言っちゃうのね。もう、雰囲気ある言葉で言ってほしいっつってんの。ナイフとフォークで、こう、
うん、
丁寧に食べていくっていう、なんかもうそういうのいいだろ、お上品に食べていくで。
そう、楽しく会話をしながらね、
うん、
お上品にね、
うん、
食べていく。
あとすぐ使う。うん、
で、まあ、そうやね。お会計ですよね。
そうだね。とりあえずそのお店はもう出るわな。
そうですね。うん、まあ、お腹も膨れて、お酒も飲んで、ちょっと、程よく気持ちよくなったところで、
うん、
こう、まず、恵比寿の夜景をね、
うん、
見ながら、
恵比寿は夜景はやっぱり綺麗ですかね。
ああ、まあでもイルミネーションはやっぱり、あのシーズンは結構、テカテカテカテカしてますね。
うんうんうん。ツリーなんかもきっとあるような気がしますね。
そうですね。うん、で、まあ、恵比寿駅からビアガーデンっていうか、そのガーデンプレイスの方まで結構こう、動くほどでわーって行かなきゃいけないんで、
うん、
そうですね。そしたらまあ、ガーデンプレイスの夜景をバーって見た後は、恵比寿の方に戻って、
うん、
またちょっとビルとか、雑居ビルとかに入ってるような、一番上の階とかの、
うん、
まあ、ちょっと雰囲気のあるバーとかにね、
おう行って、ね。もうそこは本当にこう、ちょくちょく、ちびちび、おしゃれなカクテルとかを飲んだりする。そうそうそう
そう。なんかギムレットとか頼んだりね。
うん。うん、
こっちはシーバスリーガルのこう、ツーフィンガーとかで、ね。
カーンってやってるね。
うん。まあオーダーして。
うん。
で、ちょっと、こう、
話をして、ね。カウンター席？
カウンター席、ね。
ああ。
目の前は夜景みたいな。
ああ。
ええー。で、まあね。
どんな雰囲気に持ち込むの？
どんな雰囲気ですか？
だからまあ、いろいろとやっぱりバリエーションあると思うんだけど、
ですね。
ただ普通に楽しい会話で盛り上がって終わるとかでも全然ありだと思うのね。うん、
まあデートですよね。
そう。
初デートじゃないですよ、ね。
初デートでもないんだよ。
うん。何回か繰り返してて、
だからこそ、そのままホテルの方に行くのか、まあそのまま駅に行って別れるのかとか、はい、いろいろとあるから、そこでの雰囲気作り大事だと思うんだよね。
ですね。多分ね、そうですね。女の人がトイレに行ってる間に、こう、先に目薬を入れるというね。
ちょい。最低なアドバイス、詳しく聞きます。どういうこと？
なんか昔ありませんでした。昔、結構目薬を入れると、もうこう、ポトッと眠くなっちゃうみたいな。
あ、そうなの？絶対真似しないでください。
絶対真似しないでくださいね。これもうダメですから、本当に。
まあいいや、言葉の催眠薬で。
そうですね。
睡眠薬で。
睡眠薬で。
催眠薬で。催眠薬でちょっとまた別なん
ですね。ちょっと滑舌悪くこう喋ったりして。あーって、なんか眠くなってきたみたいな。
眠くさせて。
眠くさせて。
今晩は帰らせたくない雰囲気にすると。
そうそうそう。うん、で、なんかもう、女の人の方もちょっとめんどくさいぐらいに、もう、帰りたくないみたいな。
うん、そうだね、うん。そしたらじゃあ、ホテルとか、そういうとこに行くと、ね。やっぱりそこはビジネスホテルとかちゃんとしたホテル？
そうですね。もちろん、まあ、駅周辺にある。
シティホテルっていうのか？
シティホテルとかね。
うん。
まあ、ビジネスホテルだとちょっとランク下がるんで、シティホテルぐらいにしておいて、
うんうん、
で、まあ、こう、ダブルのベッド
で。で、夜を明かす。で、終わりですね。もう話さなくていいですよ、その後。
そうそうそう。シャワー。
シャワーいい？
まあ、でも相手は寝ちゃってるから、シャワー見えないみたいな。
ブー。
眠らせちゃったから。
だ、いいよ。
はい、なるほど。
ね、そこで夜を明かす、終わり。
ああ。
で、クリスマスを迎えるってことね。
そうですね。
うん。いや、いいと思います。
ちょっと、無理やりまとめられた感が。
だってもうこれ以上話す、絶対に変な方向に行くから、止めたくてしょうがないよ、う
ん。まだこの後、クローゼットにとっておきの。
いい。
サンタクがみたいな。
そういう
これ来てみたいな。
そういうイベントね。
そうそう。
プレゼントも渡してねえしな。
そうそうそう。
全然ダメだ。
プレゼント渡すんだったら普通にバーのところなんですけど。
そうだよ。
なんかもう言うの忘れちゃって。
なんかグダグダだよ。
うん、
もしさ、これもうクリスマス以降に聞いてる人いるじゃん、
うん、
まさにそんなデートでしたって人がいたらメール欲しいよね。
ぜひ欲しいですね。
ちょっとここで飲んではないけど、うん、こんな雰囲気の場所確かに行きましたみたいな。
う
ん
そう、うん。あの目薬の方が効きますよ、とかね。
それダメだよ。こっちから情報は提供しないよ。
間違いない。
絶対やめてくださいね。目薬に入れたって何にも、う
ん、何にもならない。
ならないけど、やめてください、
うん。そう。むしろ目が咲いちゃうぐらい。
まったく変な知識入れてくるよ。
そうですね。
うん。
うん。
まあでも、さすがでしたね。いろんなことを知ってらっしゃる。
そう。文化人っぽかったでしょ。
自分から言えるほどうまく喋れてないっていうことも分かってんでしょ？
そうですね、
うん。
じゃないとこんな含み笑い的な感じで文化人でしょ？
あんま言わないよ文化人が。僕って文化人でしょって、まあ。
まあ、
前回ね、ちょっと間違えちゃったんで、
うん、
今回バッチリとこうクリスマスに対してのことは言えたかなと。
ね、合わせてきましたね。
うん、思いますんで。よろしいですね。それでは。ここで一旦 CM です。 あなたのなだらか中毒受け負いにの
素人ではなく
プロでもないプロと目指すメタボチックな将来ハゲると噂のなのは横断歩道メンバー全員ですから
ね。最悪だこれ太ったハゲ
鼻にかかった
とこへ自虐
ネタ最高
でないな。
早速お読みしたいと思います。
のリーダーとしてね、
全く自分と関係のないところでも自分に反省してみ る, ののてみる、うん、そんな菊池がお送りする
なだらか向上心は毎週水曜日更新です。
ぜひお聞きになっていただけたらと思います。
小高郎の料理教室。
このコーナーは料理研究家の小高郎先生に食についてあれこれご指導していただくコーナーです。ちなみに番組内で料理は一切いたしません。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年最後ということで。
ええ。
今年最後らしい食材なんですかね。
はい、もちろんですわ。
クリスマスっぽい食材でもいいですけれどもね。
あ、もうドンピシャですね。
お、はい、それではお願いします。
焼き芋。
焼き芋全くもって関係ないですけれども、
ええ、
先生なので強く突っ込みいたしません。
はい。
気まずいですが、続けてください。
その前振りを悪意を感じますね。
でも、真冬の食べ物ですね。
そうですよね。
続けてください。
はい。まあ、芋、焼き芋はですね、
はい、
16世紀末に、中国から沖縄へと伝わり、
うん、
それが九州、四国、本州へと広まっていった。
うん、はい。
で、まぁ、1719年に来日した朝鮮通信使の人の日記では、京都の日岡でっていう、日岡っていう土地があるみたいなんですけど、はい、焼き芋売りの露天商があったと。
ほう。
ええ。まぁ、それが要は露天商を初めて認識された場所と。
うん。
で、まあ、その時は、蒸し芋だったらしいんですよ。
焼いてなかった。
そうそうそうそう。うん、
じゃあ、さつまいもが伝わってったのが、その南からということですね。
そうですね。うん、徐々に。
うん。
で、まあ、明治時代になると、鉄の平釜で焼くようになって、は
い。うん。
で、これが石焼き芋の始まり。
はい。
じゃあ、ね、
早速レッスン行きます。
ええ。
レッスン 1! 焼き芋というか、さつまいもは、南から徐々に伝わって、最初は蒸し芋で露天で売られていたんだよですな
ですね。
うん。
ちなみに、こういう、今みたいに引き売りするようになって、
うん。
いわゆる、歌が。
はい、あります
ね。ありますよね。
うん。
あれは昭和の初めぐらいから。
昭和の初めからその歌が。
そうですね。
おなじみの。
ちなみにあの歌は著作権ないみたいですね。
お、じゃあ歌っていただきましょう。
で、ここの歌味噌なんですけど、
はいはい、
歌っていただきましょうっていう前に、
はい、
歌めっちゃあるんですよ。YouTube とかでも焼き芋でやるとやっぱりあの歌がいっぱい流れてるんですけど、
はい、
土地によってっていうよりかも人によって千差万別なんで、
はい、
僕が知ってるのは石焼き芋、焼き芋。焼きたてみたいな感じなんですよ。
おー、もうその通りです。
そうそう。
たまに焼きたてとか言う。
そうそうそう。
ちょっと、スタッカーとか入ったかのような言い方する人もいますけどね。
そう。B メロとかあるやつもありません？お芋、お芋、お芋だよ。
あー、ありますね。それもありますね。まあ、同じ地域に住んでるから、聞いたことあんな似てるかもしれないけど。
そうなんですよね。
うん。
これとはまた、全然別のバージョンとかもいっぱいあるんで。
う
ん、
じゃあ今。
これはね、
地方で聞いてる人は全然違う、そんなんじゃねえよっていう人がいっぱいいるかもしれない、ね。
いっぱいいるかもしれない。まあ、シュメロみたいなのは近い部分はあるんですけど、
うん、
やっぱり全然違うのとかあるんで、これはね、YouTube で 見れるんで、ある程度探してみるのも面白いかもしれないですね。
うん
うんうん、
なんか結構テレビとかのドリフとか、
はい、
そういったコントとかで歌ってるのが全国的に認識されてると思うんですけどね、でも。
あー、それはあるかもしれないですね。
うん、結構出てるコントあると思うんですよ、石焼き芋なんて、
うん。うん。そうですよね。まあ、あれが元にはなるでしょうね。うん、まあ、繰り返しすぎちゃうとあれなんで、先に言おうと。
レッスン2にしますか？
あ、そうですね。
レッスン 2! 石焼き芋のおなじみの歌は、地域によって全然違うかもしれないんだよですね。
でね。
うん。
で、まあ、石焼き芋っていうのはですね。
うん。
まあ、さつまいもを熱した小石の中に埋めて、
うん、
関節加熱で、まあ、焼いたやつですよね。
うんうん、
で、まあ、これゆっくり加熱することによって、アミラーゼっていう、
はい、
で、でんぷん分解酵素が、でんぷんをブドウ糖に変えるので、通常の焼きより、はい、まあ、甘くなると。だからその辺の焚き火でこう、あのアルミホイルにバーって入れて焼くやつあるじゃないですか。
うん。
あれよりかはやっぱり石焼き芋の方が甘いんですよ。
なるほど。
はい。
じゃあそうやって簡単に家でできる焼き芋なんて、本当の焼き芋の美味しさじゃないんだよってことですね。
そうそう。しかもね、最近ね、焚き火で焼く焼き芋に関しては、2002年12月以降に、施行された廃棄物処理法により、
うん、
一部の例外を除き、ゴミを野焼きすることが禁止されたため、落ち葉が可燃ゴミとして回収されてしまうので、
はい、
あまり焼き芋ができない環境に最近はなりつつあるみたいですね。
あ、もう庭とかじゃできないよってことですね。
うん、まあそういう状態にもあるみたいなんですけれども、家庭用の、うん、石焼き芋機、
はい、
調べたんですね、
はい。
そしたら、業務用っていうのもあって、焼き芋機、芋ランド。ってやつがあるんですね。
うん。
まあ、これは結構、イトヨーカドーとか、ダイエーとかで、ちょくちょく見るような焼き芋機に近い形なんですけど、
はい。
これですね、154,350円と大変お買い得。
業務用だから、そのお値段なんですよね。
そうですね。う
ん。
で、このホームページ詳しく見てみたら、低コストで、高収入、
うん、
本格的な石焼き方式芋機。移動も楽々自由自在のキャスター付きなんですよ。
お
ー。遠赤外線で、ふっくら。うん、
電気ですよね。
電気です。
ってことは、直接火を焚いてないから安全性もあると。
そうですね。
ということですかね。
だいたい40分ぐらいで仕上がるらしいです。なので、もうちょっと家庭的なのねえかと思って。15万も出さねえよと。
じっくり焼くことが、旨味的なことなんでしょうね、きっと。
そうですね。
うん。
うん、安いやつは、ちなみに2415円で、
うん、
陶器製の焼き芋鍋っていうのがあるんで、
おー、
まあ、それも40分くらいで焼き芋できるみたいなんで、
うん、
それでもいいかもしれないですね、
うん。
それも遠赤外線でふっくら焼いてくれるみたいなんです
。はい。
はい。
うん、
いいよ、レッスン行っても。
レッスン3行きます。
あ、
レッスン3！ 焼き芋機はご家庭用、業務用といろいろな種類で売られているので、ぜひ買ってみるのもいいかもよ。ですね。
そうですね、
うん、
まあ、本当にさっきも話した通りなんですけど、昔に比べて焼き芋やってるとこなんか見ないですよね。
見ないですね。
やりたいですね。
やりたい。なんか本当温まるしね、外でやることによって
温まるんですよね、
うん、
なんか風物詩ですしね、あれは。
そう
そうそうそう。もうこの辺でお手上げです。
出だしはなんだかんだ蒸し芋の話でしたしね。
そうですね、
うん、
まああれは歴史を語る上ではちょっとどうしようもない。
入れなかったことなんですね。
そうそう、入れなくちゃと思って。
じゃあレッスン4を入れてください。
はい、レッスン4、焼き芋の歌が自分のとこや俺が歌ってたやつと違うよって思ったら教えてね。
でよろしいですか。
まあ音声で教えてもらうほかないんですけどね。
歌詞じゃ、まあ伝わらないと思いますけど。
そうですね。同じような歌詞だと思うんですよ。
まあ、ドレミファソでやってくれれば、先生音楽の方もできるんで、こんな感じかな、ね、って歌えるかもしれないですね。
まあ、ちょうど手元にね、ギターもあったりするんでね。なんとかなるでしょう。
料理研究家の方ですよね。
あ、そうです、そうです、
そうです、ね。
うん。
じゃあ、ということで。今回のご指導は以上ですね。
はい。
先生、ありがとうございました。
楽しいクトークとは、楽しむポッドキャスト番組である。一つのことを二人で語る、楽しく語る、語る語る語るガタ。
メガネ玉兄と
マッシュルがお送りする楽しいクトーク、リンクページから行けます。
ぜひ聞いてね。
ガタ、
小高町レビュー。このコーナーは小高雄介があらゆるジャンルの中から一押しな一品を選び、レビューをかましていくコーナーです。それでは早速今回のジャンルをお願いします。
小説です。
小説、では作品名をどうぞ。
異邦人。異
邦人、知らないですね。
知らないですか。
うん、
やったね。あー、やったやった。
有名ですかね。
有名ですよ、結構。
でも異邦人という言葉がいろいろあるから、
うん、
うん、
異なる邦人です。
法人。法人ってそのなんか法律の方の人になっちゃう
じゃん。ああ、そっちじゃないな。
国の人と書いて。
そうです、そうです。
法人。
はい。違法人。
うん。
で、まあ、それは、アルベール・カミュー。
はい。
が書いた、1942年の作品。なので結構古い。
古いですね。
うん。でも、ノーベル文学賞受賞してますから。
もう世界的に超有名？
カミューは結構。有名。
はい。
ペストとかね、他にも作品がありますけど。
あの、伝染病の。
そうそうそうそう。
はい。
まあ、カミュがほぼ処女作じゃないですけど、デビュー作に近いですね。
うん。
うん。で、まあ、あらすじなんですけど、
うん。
ざっくりいきますよ。
はい。
アルジェリアのアルジェに暮らす、
はい。
主人公ムルソーという人がいるんですよ。
はい。
で、冒頭いきなりですね、
うん、
彼の母親が死んじゃったよっていう、
うん、
手紙が、
うん。
老人ホームみたいなとこから届くんですね。
うんうん
うん。ただまあ組織に参加したあの主人公は、
うん、
主人公のムルソーって言うんですけど、ムルソーは全然泣きもしなかったし感情も示さなかった。
うん。
まあお母ちゃんが死んだのにもかかわらず、まあ薄情な感じなんですけど、
うん、
まあ全然長く会ってなかったし、
うん、
まあ基本的にはそんなに泣く理由が思い当たらなかったっていうのが。あの、泣かなかった理由の一つとして挙げられますね。
まあ、必ずしも泣くとは限らない。
そうそうそうそう。うん、で、その葬式に参加した期間っていうのは、うん、お仕事をちょっとお休みさせてもらってたんですけど、
うん、
まあ結構お仕事の主人に渋られながらの休みだったんですけど、
うん、
まあせっかくの休みだから満喫しようって言って、うん、まあ喪に服してはいるけれども、
うん、
映画を見て、コメディ見たりして、あとは女友達と会って、
うん、
まあちょっと、あの、ジョージにふけたりしながらね。まあ、過ごすわけですよ。
お葬式があった後とは思えないような、まあ、行動を取ったと説明するんですね、
うん、
それは。
そうですね。うん、で、その門が開けてから、まあ、要は仕事に戻ってから、
うん、
レーモンというちょっと悪い友達がいるんですよ、彼には。
うん、
で、そのレーモンのトラブルに巻き込まれて、うん、ある日、海辺で、あの、人を殺しちゃうんですね。
はい。
ただ、一発、撃って殺した後に、
うん、
その後死んだ亡骸にですね、
うん、
4発弾を打ち込んでるんですよ。ムルソー
相当
とどめを刺しました、
はい、
でここまでが第1部、
はい
はい、で第2部は、
うん、
そのムルソーが、
うん
まあオチを言っちゃうと死刑になるまでの流れになります、
うんうん、
だから、まあ、検事とか、弁護士とかにいろいろ、まあ、尋問質問されて、
うん、
で僕はこうだったっていうのをまあ、冷静に淡々と答えてるんですよ。
うん、
ただ、人を殺した人にしては、
うん、
あまりに冷静すぎる。そもそも、殺した後に4発の弾を撃ち込む必要がなぜあったのかっていう質問に対しては、
うん、
正直、不明瞭だったんですね、
うん。
正確な答えを持ってなかったというか。
うん
うん、ただ、強いて言うなら、すごく暑かった日なんです。
うん、
すごく暑かった日で、でもうめんどくさくなって太陽のせいだって言ったんですね。
おお、
うん。僕がその4発の弾を撃ち込んだことに関しては、
うん、
それは太陽のせいだったんだと、
うん
うん、で、まあ、そんなこんなですから、うん、あの当然上訴もせずあの死刑まっしぐらなんですよ、
うん
うん、で最終的に、死刑囚に関しては司祭があのこう来てですね、
うん、
あの神様に許しを乞いなさいみたいな話をするんですけど、
うん、
もうそいつが来ても神がなんだと、俺は別にそれを信じてないから、
うん、
神に許しを乞いたところで今の現状っていうのは全く変わらないよと、
うん、
でまあ話の大筋としてはこんなところなんです。最終的には死刑になっちゃうんですけど、
うん、
ただ、まあ、この作品の言ったところっていうのはまさにこうどの雑誌でも取り立たされているのが不条理の対策だって書いてあるんですけど、
うん、
いわゆるそのムルソーっていうのは一般的な価値観っていうのを持ち合わせてない人なんですよ、
うんうん、
まあ、確かにそうですよね。俺多分母親が死んだら泣いちゃうと思うんですよ。
はいはい。
でまあ人を殺したらそれなりに動揺するし、
うん、
ただムルソーにとっては全くその普通のことなんですよ、
うんうん、
太陽のせいって言ったのも正直投げやりには感じるんですけど、あながち嘘でもないと思うんですよ、
うんうんうん、
まあ、理解の範疇を超えた行動なんで理解されがたいだけであって、彼にとってはまあある意味筋道が通ってた部分もあったりするはずなんですね、
はい、
なので、まあ、こうシンプルに僕が感じたことだけ言うと、うん、なぜだろうっていう思う事柄があって、
うん、
まあ、そのことについて、まあ、問うこととか、 話すことも許されないで、ただこうあるべきだから、そうしてないとおかしいみたいなことを言われるっていうのが、すごく納得がいかないんですよ。母親が死んだら必ず悲しまなくちゃいけなくて、人を殺したら必ず動揺しなくちゃいけなくて、で死刑になりそうになったら必ず神に許しを請わなくちゃいけないっていう、そういうのっていうのは自分の必ず思うところっていうよりか世間の常識に自分を合わせるっていうことじゃないですか。
だ
から
まあ、それは一つの例としてあって、何もかも常識というか一般的な考えにとらわれすぎるのもどうかと思うよってことですよね。
うんうんうん。まあ、まさにそんな話でしたね。
まあ、深いといえば深い。でも昔だからこそこの作品は認められたんでしょうね。
そうですね。
今そういった内容のって結構あると思うんですけどね。
うん。ただまあ、受け入れられなかったりすることの方が多いんですけど、
うん、
結構ね、最終的には、こう、死刑になるときに、
うん、
いろんな人がこう、ムルソーに、お前はこうあるべきだ、ああるべきだって言ってきたけど、
うん、
世界は無関心みたいな。ムルソーに関しては。
うん、
別に、お前が死刑になろうが、別に母親の死んだ時に泣かなかろうが、うん、俺には関係ねえよっていう、その世界の無関心がちょっと、ムルソーの心を救ってくれたっていう、部分があって、それはちょっと、おおって思いました。
うん、
だから、全部が全部共感できたわけじゃないんですけど、ところどころで、こう、おって思うところがある作品なんで、読んでみたらいいんじゃない
結構今回は中身話した上で伝わっちゃってる部分が多すぎますけれども、
ね、
まあ改めて読んでみるのもいかがでしょうかということですね。
そうですね。
それでは早速今回の星いくつですか？
4つ！
星4つですね。
そんなとこです。なんかね、何回でも読み直してほしい作品なんで、何回でも、なんか結構どこでも売ってるんで、でそんなに本も厚みがないんで、読んでみたらいいんじゃないかと思います、
ということで今回はアルベール・カミュさんの書いた異邦人という作品をおすすめしましたですね。
はい、
以上おだかましレビューでした。
エンディングのおだか。
はい、ということで第20回も終わりを迎えようとしております、
はい、
そして今年最後の分も終わりを迎えようとしておりますね。
最後だ。
最後ですよ。
あ、
どういった年越しします？
そうですね、毎年、大晦日は、鎌倉の鶴岡八幡宮に行って屋台で食い散らかして帰る。
じゃあ、文化人のおだかに会いたければ、31日の夜に、
はい、
夜かな、1日の朝、
31日の夜、年越してから、1日の深夜ですね。
1日の深夜？
まあ、1日の深夜やろ。31日過ぎた、ちょっとやから、1日の深夜。
31日の26時とか、
25
時とかってことですね。
そうです、そうです。業界用語で言うと、そんな感じです。
うん、
その辺で、テロカ八幡宮に来てもらえれば、なんか、ジャガバタとか食ってますか？
絶対見つかんないけどな。
ああ。
人がこったら返してるでしょ。
ただ、ヒントを出すとすれば、池の近くにいます。
わからねえな。
絶対わかんねえな。
絶対わかんない。
ああ。
まあ、もし、あ、そうだ、ちょっと小高に会ってみようかなと思う方がいたら、もうそこで、小高ーと、叫んでいただければね。
そうそうそう。
そこにいた小高のっていう名字の人はみんな振り向くけども。
うん。
うん。
108回叫べばいいよ。
あ、金だったんだってことね。
ああ、
うん。
呼んでる？って出てくるから。
そういうことですね。じゃあまあ今年終わりということで、また来年も、
はい。
よろしくお願いしたいと。
お願いしますと。
うん。いうことなので、皆さんは、良いお年を。
良いお年を。
小高は良いお年かどうかわからないけども。
わからないけれども。
なんだこれ。聞いてる人がね、まず良いお年をってことよ。
俺も良いお年したいよ。便乗だ。
緊張だ。ということで、いいですね。来年もよろしくお願いします。
あ、お願いします。
ということで、小田カルチャーは2週に1度の水曜日更新です。それではまた次回をお楽しみに。
さようだか
さようだか
だ。ちなみにどんな年越しを？
食べるよ。
納得。